うちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
ね、すっかり寒いですね。
寒いね。うん、本当身も心も寒い。寒いアマプロなんですけども、
お寒いですよね。
お寒、本当お寒ございますね。何ですか前回は。衝撃の告白をして
5年ぶり2回目のやつですか。
そうです。はい、
そうですね。
みんな驚いちゃってましたよ。なんか
いやもう心配した人もいるんじゃないですか。やっぱり慣れてない人にとっては結構大変なことなんじゃないかと思うと思うんですけど、
うん、そうそうです。まあ何しろ鮫島さんはね、うまいからね。あの1回目の時からね定評があったから、
うん、
別れ方に。
そうそうそう、うん、1回目なんかもう姿くれましたから俺あんまりに怖いから一緒に住んでたらもう身が持たないよと思って、
うん、
ね、
そうですね。夜逃げを手伝ったこともありましたからね。
ありましたね、1回目1回は戻ってきたんですよね。
戻った戻った、
うん、やっぱりダメだなと思って
ね、そっからこうスパッてこうね、あの離婚するあたりの流れ方、こうみんなグズグズしてるらしいんだけどね、鮫島さんはねすごいうまかった。1回目からうまかった、
うん、まあ何しろね、財産分与でね、うん、多めに金を投げつけることで逃げ切るというね、結構こうリスクもありましたよ
これ
もうちょっと、もうちょっとねえ、お金だいぶ長くなっちゃったからね、それで、
うん、これ1回目の話ですよね。
1回目、2
回目とはまた別の話なんですけど、
2回目はちょっとまだあんまり詳しくいないです
よ。もう言ったら気違いだよ
さすがに言いづらい。
熱々なんだから今
そうなんですよね、知ってる人も多いしね。
そうですね。まあね、なんていうんですかね、本当にこうあのハイエナ吉田会長がね、あの速攻で食いついてきてね、
まあね、彼もまあ似たようなもんじゃないですか。
そうだよ、吉田会長だってバツイチだよな、あの人。
そうだよ
ね、でっかい娘さんもいいもんな、
うん、あんまり言わないだけでね。
言ってなかったっけ。
どうだったかな、
わかんないね、
まあ、好んで言わないかどうか知らないけど、
うん、まあ、大して言ってない、なんかオフ会とかで言うぐらいなのかな、わかんない、
ね、うん、子供2人いるもんね。
そうだね、
まあ、大体うちと似てるよね。
似てる、うん、ね、えでもいじり倒してたな、あのトウモロコシの会のなスガッツさんと一緒にな、うん、
うん、あいつらな本当に言わなくてよかったよ本当にな
相談相談してなんとかなるような話でもないしな。
相談してね、いい方向に進むこの期待値ゼロじゃない。
ゼロだよ、うん、
あ、言うわけないよね。
言うわけないね。だって近しい人に言ったのもさ、全部終わった後だもんな、
うん、全部終わった
から、ね、そうだからさ、その僕たちがこうシューンとしてたのはそれこそ去年の10月ぐらいの頃ことで、皆さん思ってるほど鮫島さんシューンとしてませんよって話ですよ。
そうなんですよね、
そう、
時間差があるからね。
そういうことですね、
全くシューンとしてないんだったらちょっとこう、あ、やばい、それはそれで
それはそれでこう人の心としてどうなんだっていうありますか、
ね、人の心もね薄れて言いましたけど、
はい、
一応はね、半日ぐらいは浸透してました
半日ぐらいは立ち直りが早い半年とかじゃない、半月でもない、半日だからね、うん、心のダメージがよ、う
ん、そうなんだよ、俺変化許容性が高いからさ。
あ、そうかもね、うん、鮫島さんはさ、やっぱあれだよ、なんかこう、なんかちょっとこうあれっぽくなってるよ、なんかあの哲学者っぽくなってるよ。
何それ、哲学、
なんかこうあらゆるものをこう俯瞰で見るみたいなさ。あ、
そうなんだ。
そうそうそう、物事に執着しないみたいな。
あー、でもね、いいことだよ、
うん、
物事に執着しないの。だいたいね、悩みのほとんどはね、執着心から来るよ。
お、サメ島、サメ島全史。サメ島五六。
五六。
そうですか、
そうそう。いや、だいたいね、あのね、そういうの失っていったら、まあ、ちょっと寂しいと感じるかもしれないけど、一方で気楽にもなると思う。
うん、
俺はだから結婚とかさ、そんなに、うん、ね、こう女性に対しての関心がだいぶ薄まってるから、
はい、
なんとも思わないからね。
あ、マジか。鮫、うん、島さんからこう女性の関心が薄まったとか聞くだなんて、さすが平成も終わるんだなって思いましたよ。
平成も
終わる。あ、出会った頃はあんなに女女言ってたじゃないですか。
言ってたよ。だって俺は高校生の時に彼女欲しかったのに、
うん、
そんなことはなかったから、
ね、
その幻想を追いかけ続けたんだよ。
チンポだらけだったんだよ、周りな。チンポだらけの格好だ
ろ。そう、全男子校だからね、うん、全寮制で、
はい、
だから完全に閉じ込められてたから、
うん、
だからノーチャンスなんだよ。普通さ、なんか共学、普通の通学生のさ、男子校だってさ、
はい、
なんかしらのこう機会もあるじゃん、出会いがさ。
はあ、
そうないか。
俺、俺共学、俺。
あ、おお。
まあでも、そんな風キャンですらね、甘酸っぱいのはいくつかありますよ。
いいよ、いいじゃん。
それ、その、こう、残りがをくんかくんかして20代が終わったみたいな感じですから。まだ柑橘残ってるみたいな感じで。
まだまだかける。
まだこの、ここにこう、ポッカレモンをかける、もうちょっと追加すればみたいな感じで。思い、そうそうそうそうそう、本当にお前はすごいなって、よく今なんか同棲とかしてんなっていうレベルですけど。
ああ、すげえよな。
そうだね、何が起こるか分かりませんね。
分かんない。ふーちゃんが同棲だよ。
はい。
ふーちゃんが同棲って、なるよね。
そうですね。
映画一本撮れそう。
だからシュワちゃんが妊娠とかそういうぐらいのありえない話としてね。
そうね。
え、シュワちゃんが妊娠？え、フーちゃんが同棲？
でもそれは映画の
お話。映画。映画だったんですか。ねえ、まあそういうことですからね。あのね、うさくんからもねメール来たんだよ。
あらまあ。
うん。僕のプライベートメールなんでね、別に内容は、お話、読むことはできないんですけども、本当に宇佐くんの、鮫島さんは宇佐くんの魅力といえば、なんですかね。
宇佐くんの魅力ですか？
はい。
いや、もうふわふわなとこじゃないですかね。
ふわふわこじらせ宇佐ちゃんのところだと思うんですけど。
こじらせ宇佐ちゃんですね。川谷拓三にの。
そう。うさちゃんだって言ってんの。それ何か川拓だお前は。とっても可愛くてこう、こじらせててですね。本当にうさくん、これはね傷ついてほしくないんですけどね。漫画よりもメールの方が面白いです。漫画面白いんですけどね、うさくんのこじらせたメールはね、その倍ぐらい面白いんですよ。もうね、前振りがね、もう脳内にある、こう、なんか、こじらせた、なんか、悪夢みたいなことをね、全部こう、文章に吐き出すからね、でもとにかくね、本題にもう、映らなくて、今回来たね、メールもね、もうスクロール、4ロールぐらいしてるんですよ。
長いわ。
長くてね、ほんとね、俺もう何回も読んじゃった。うさくん。
ああ、
鮫島さんに送んないんだよね。
そうなんだ、うさくはすごい、ね、デリケートな人だから、
うん、
ね、気にしてくれたかもしれないね。
そうかもね。今さ、あのラジオではあんなこう気さくなね、もう大丈夫っすよって感じで話してる鮫島さんだけども、こうプライベート、あのラジオの収録が終わったらもう、うわーなんでだーみたいな、なんか邦画みたいな、邦画みたいな叫び声上げてるかもしれないって思ってるかもしれない。うわー、
空見ながらうわー
って土砂降りの中、そういうことになってるかもしれないとね、うさくんも気使ったかもしれないですね。
まあ、実際は粗大ゴミのね、片付けをしてました。粗大ゴミのお金払いたくないから、プラスチックの衣装ケースを残り切れて切る。
すごい、こう、別れた後の方がなんかこう、なんか日曜大工パパさんみたいになってるっていう。皮肉な。
やることたくさん。
なんでそのごちゃごちゃなんですかね。
うん、
うん、
あ、家がですか。
そうです。
いや、まあちょっと片付けないとね、不用品も多いので。
そうですね、
あの人だけが出て行ってしまったのでね。
はい、
割と物はそのままなんで。
そっか、物をかける4になってんだね。
うん、だからだいぶなんとか減らしてね。
はい、
うん、いや大変だった。
そっか、いや
重いゴミ。
そうなんですよ。そういうことでね、あの、なんか感傷的になってる暇もないぐらい、なんか、大掃除してるんでね、皆さん、安心してくださいね。
ああ、もうもっと変わってほしいね、もう。安心はしていいんだけど、
うん、
大変でしたね、みたいな。
そうだよ、あれだよ、お前、みんな心配されてんだよ。
うん、
鮫島さんをブロックしてる、リスナーでおなじみの生ゴミちゃんとかを俺に DM 来たからね。
マジか。
うん。なんか、鮫島さん大丈夫ですかみたいな。
大丈夫ですよ。
うん。
全然ブロックされてるけど。
ブロックされてる人に心配されるぐらい、鮫島さん今ね、あの、全国で心配されてますから。
あー、やったー。
やった。
みんなが俺のこと考えてくれてる、嬉しい。自己承認欲求がもう10年に一度のこう自己承認欲求で満たされるがある。
そうだね。前にさ、お別れだって。1回目のさ、離婚した時ってラジオやってたじゃん。
やってたよ。
あの時どうだったんだっけ。
どうだっけ、あんま言ったか。
なんか言ったらお金ちょうだいみたいな話だったから。
なあ、そうそう、悪口言ったりしたらダメだから。
うん。
だからちょっとこう言えないんですっていう話はしたんじゃない？
したかな？そんぐらいした
もん、ね。シングルになったけど言えない感じでっていう。う
ん、はいはいはいはい。
今実家暮らしで片身の狭い思いをしてますって。
うん。
で、ずっと縄跳びばっかしてた日みたいな。
そうね。懐かしい。そうなんだよ、
うん、
なんかさ、その離婚後のさ、異常行動っていうの、なんかその、
うん、
インフルエンザ脳症みたいな感じでさ、
はいはいはい、
あのおかしなことをするじゃない。別れた後にものすごい縄跳びするとかさ、
はいはい、
今回のやつで言うとさ、発表前だけど、なんだっけ、渋谷から日暮里間歩いたとかさ、
あ、
うん、
あれもやりましたね。
そうそうそう、あそこら辺の状況、何、情報でこう、あれもしかしてって思った人はもしかしたらいたかもしれないですね。
あ、ちょっと荒れてるなって。
荒れてる。だって赤ちゃんのお世話でそれどころじゃないのに、なんで渋谷から日暮里って、何、服部くんみたいな、山を越え谷を越えみたいなさ、ことじゃないですか。
ね、まあね、まあ、その時はもう家に誰もいないんですけど。
そうですね、まあ まあそんな感じでね、まあ宇佐くんもねちょっと激励って感じでね、ここだけ読んでおこうかな。鮫島さん少しでも心穏やかに過ごしてほしいと、応援してますと言ってますよ。
おお、いやーもう穏やかですよ。
穏やか、大丈夫です。宇佐くん穏やかですか？大丈夫です。
割と穏やかなんですよ。なんでしょうね。
うん、
ね、うん、穏やかなんですよ。
そうですね。穏やかしか言ってないんですけど。そうですね。あ、まああとね、宇佐くんで言うとね、まこちゃん日記がね次回最終回ということで。
お疲れ様でした。
お疲れ様です本当に。何年？11年って書いてあったかな。ねえ、大変なことですよ。もう何ガチロリー雑誌 LO でね、11年もエロじゃない、ね、幼女の漫画を描くっていうこう狂気の大偉業を達成してますからね。他のページめくったらさ、なんかハイエースで幼女を誘拐する漫画とか載ってるわけですから。
ひどい。
そこにですよ、まこちゃんのデコピンが強いとか、そんな話、漫画をね、こう11年書いてるっていう、そこですよね。
さすがですね。
さすがです。
全然違うよね。
まあでも、うさくんのね、エロ漫画方面のうさくんの漫画あるじゃないですか、
うん、
あっちの方ではね、なんかタミちゃんとかね、エッチなことしてたりするんで、まこちゃん日記しか知らない人はね、要チェックじゃないですか、ね、
あ、俺スケベ漫画のもう買えるじゃん。
そうだよ、やったじゃん。
買おう買おう、
うん、スケベ漫画買えるじゃん。いいよ買って、
やったー、
ね、誰も止めませんよ。
うさくんのスケベ漫画買える。
買える。どうなんだ、もう絶版なのかな。
あ、そうか、ちょっと時間経っちゃってるもんな。
そう、あのね、一番最後に出たやつがね、ものすごい分厚いやつで、
うん、
それ以来出てないんじゃないかな。多分最後のエロ漫画っていう気分で出したんだと思うけど。
そっか、
あのおもらしするからおむつしてデートにする女の子の話とかね、よかったですよ。
ちょっともうエロ以外は俺、ああ、ズボラ飯か、
うん、
ズボラ飯とエロ以外は、いや、っていうかちょっと微妙だな。とにかくうさくんのほとんどコンプリートしてるんだよ。
そうか、
だから本は、
うん、
エロだけなんだ、あとは。
そうか、
うん、
じゃあ買ってください。で、電書ってのもいいかもしれないですね。電子書籍でね。
あ、電子もあるか。
うん。
まあ、それでもいいかもだな。
そうですね。あと、なんすかね、鮫島さんなんか、変わったことあります？
変わったことですか、うん、知ってる人は少ないかもしれないんですけど、
うん。
白報堂ってあるじゃないですか。
はい。白報堂、知ってますよ、誰だって。
白報堂って、社内向け、社内報とかみたいな、こう社内向けのコンテンツとしてね、
うん、
ラジオ番組やってたっていうのがどっかのビジネス関連の記事で読んだの。
うん、
俺の勤め先でもそういう話が上がってさ、
うん、
で誰もやりたがんなかったから、とりあえず手挙げてやることになったのよ。
ほう、
社内向けラジオのパーソナリティを、
うん、
で誰もやらねえだろうと思って俺がやってさ、適当になんかやろうかなと思ったら、だんだん周りみんな真面目だからさ、
は
あ、すごいちゃんとしてきちゃって、
うん、
もうほぼ女子アナみたいな若い女のスタッフとかやってきちゃって、
うん、
多分このまま行くと俺だけハブられる、このまま。社内向けの番組が作られていって、あれこいついらなくねってなるのがちょっと割と、
また居場所、また鮫島さんの居場所こじらせですね、
やばい に女子アナ志望だった人ってよくねってみんな思っちゃうから、
うん、
本当に気をつけないといけない。
そうだね。そんな40の親父なんかお呼びじゃないよね。
いやマジでそうなんだよ。若い子来ちゃったらお呼びじゃないんだよ。
うん、
困ったなと思って。
そっか。珍しく自主性出して手挙げてみたものの、
そうそうそう、
うん、
いやー大変ですね。
謎だ。いやで、どうなんけ、やってんの、なんかそういう。
今ちょっとずつ準備してて、会議とかして、
うん、
2月に入ったらテスト収録をするみたいな。
はあ、はあはあ、うん、あ、そこでさ、あのアマプロで培った腕を見せてやんなよ。
アマプロで何も頑張ってないから。その、
うん、
ラジオ番組の進行みたいな部分のさ、
はい、
技術ってさ全くじゃん。
ゼロだよ。
うん、
うん、
そうだよね。俺たちね、
うん、
ベンチプレスのベンチに座ってるだけだ。
だってラジオ筋肉がついてないっていうね、例のやつですよ、うん。まあ、鮫島さんで言うと、そういえばあの話だけどとか普通に言うからね。あれ前に話したじゃんっていうのが、レックボタンを押す前の話だったりとかすることも結構ありますから。
それにまだ咳が治ってないんだよね。
そうか、随分良くなりましたけどね。
うん、今でもちょっとこう咳が出そうになる、
うん、
瞬間があってね。あ、これもっともっと治ってほしいなって、当日には。
そっか、う
ん、だっていらない理由が増えちゃうじゃん。
うん、そうね、うん、
40の男性ってだけでまずいらないでしょ。でもそれを理由に弾くのってさ、
うん、
まあ難しいじゃん。
そうね。
そんな弾きたいやつが咳してたらどうする。
うん、
も
う、あ、ちょっと咳してるんで、ちょっと鮫島さんはって。
そうそうそうそう。
しめしめ、いい言い訳ができたみたいな。
そうね。ですよね。
やりたがりで困るなこのおじさんはなんつって。
うん、そう。女子アナみたいな人でいいからねってなっちゃうから
さ。そうだね。うん、
でもそれ本当に女子アナみたいな人で、
うん、
どうもなんか。今でこそその IT 企業にいるけど、本当に女子アナになろうとしてた人みたいだよ。
あ、そうか、う
ん、だから喋りとかもなんかハキハキしてんの。
お
頭良さそうでした。絶対どっかの社長と結婚する、そのうち。
そうか、
あと野球選手とか。
おすごいね、なんかアマプロもう10年とかやってるのに、もう即座に抜いていくんだね。
誰も俺たちの後ろを走らせない、
走らせない。ラストランナーだからな、永遠の。お、頑張れ頑張れって、頑張れって、って言いながら10年ですから。
マラソン大会でね、
うん、
頑張れ言われちゃう人ね。
そうそうそう、
あのブザマで惨めなだけでね、
うん、
休めばいいのにね。
ほんとね、うん、
休むほど器用でもないから。
ただ続けてるだけだよ、うん、存在理由は、言い過ぎだいくらなんでも。そっか、まあいいんじゃないですかね。俺ね、今日ちょっと休んでさ、
うん、
会社、うん、ちょっとね、体の体調がね、なんかいろんなとこ悪いような気がしてきて。
だるま。
うん。で、一月前にさ、血液検査受けてさ、
うん。
あ、その時も、ちょっと体調悪い。ってか、強迫観念っていうかさ、よく喉が渇くとかさ、
うん、
おしっこのジョボジョボが、の泡が消えないとかさ、
あ、はいはい、
足が痛いような気がするとか、そういうのが重なってさ、あ、糖尿病だ、決まった、とうとうなったとか思っちゃった。
うん、
うん、でさ、思っちゃったらさ、もうそのなんか被害妄想、強迫観念でいっぱいになっちゃって、 全然仕事に手がつかなくて、
はいはい、
もともと手ついてないのに、うん、で一月前に意を決して行ったら、まあ普通ですって言われて、
ああそうよかったじゃん。筆か昔から内臓強いもんな。
内臓まあね、うん、すいませんその説は、はい、あのドグポンズ事件っていうのがありましてね、
臓物が6パックだもんな。
そうありがたいことにね、臓物が、でもさすがのね、あのな鉄の内臓を持つ風ちゃんでもね、最近ちょっとお腹下したりとかしてんですよ。
ああ
ね、おならプープ出るし、まあそれは昔からですけど、
うん、
うん、だもんでやっぱ心配になっちゃってさ、
うん、
行ったら血液検査したら、まあ全部普通ですと、でメタボリックですって普通のこと言われて、わかるよっていう、あのでさ、これが何、その糖尿病のその数値がさ、なんて名前か忘れちゃったけどさ、あの上がってんだか下がってんのか普通なのかが今の段階だと分かんないから、一月後にまた取った方がいいですねって言われて、
うん、
じゃあせっかくだから、あの年一のほら健康診断あるじゃない、無料で受けられる、
はい、
うん、あれやっちゃおうと思って、
はいはいはいはい、
それ行ってさ、うん、そうそうそうそう、松戸のなんかとある病院行ってさ、
うん、
でそこのさ、お医者さんがさ、ものすごい早口でさ、もう何
いるよね、そういう人。
そうそうそうそう、あの何、健康診断ごとに早く済ませたいって感じのさ、触診とかパッパッパッって感じで、
うん、
押しても押した今みたいな感じではい、痛くないですねみたいな、
診断する気ないよね、
ない感じのあれがしてさ、困ったなと思って、他にもちょっと相談事とかしたいんだけどなと思ったらさ、
本当だったらそうだよね、
うん、特にね今ね気に、もうかここ1年ぐらいね心配なのがね、いびきが心配でさ、
あ
いびきしてると、
いびき、
はい、俺一人の時はね知らなかったんだけど、当たり前だって感じだけど、どうやらいびきがすごいらしいと、うちのこうね、同棲してる彼女ちゃんから言われましてね、それは行かなければなるまいと。
迷惑だよね、ほんとね。
まあそうだよね。
ね、
横で寝て、おじさんがさ、ゴーゴーゴー行って寝てたらさ、ちょっと安眠妨害だよね。
いや、ほんとにそうなっちゃうよね。
ねえ。すいません。ほんとにすいません、聞いてると思うんで、ラジオ越しでお詫びしますけど、そうなんですよ。でちょっとね思い越し上げてね、あの相談してみたらさ、じゃあこの病院じゃなくて、あのなんだっけな、新東京クリニックっていうところがいいですよなんて言われて。
新東京クリニック、
はい、うん、知ってる？
松戸市内の、
そうそうそうそうそう、松戸の
偏僻なとこにあるやつ。
あ、行って、いや遠くなかったな。うん、あの新東京医院っていうなんかでかい病院なんだね、あそこ。うん、
俺が松戸の呼吸器科に行って咳が止まんないんですって言ったら、ちびちび咳は何科だよって言ってた、
うん、
病院の隣だね、きっと。
そうなんだ半笑いされたんだ。
そうそう、
うん、知らねえよって。
じゃあおめえは何を見るんだって
。じゃあまあそこですかね。
うん、
まあ行ってね、なんかとりあえずその何、いびきの状態を知りたいっつってさ、なんかいびき検査キットみたいなのもらってさ。
ああすごいね。
なんかね、鼻にさ、
うん、
鼻の穴にこう管入れてさ。
うん、
お腹になんかライダーベルトみたいにつけて、
うん、
指にサックつけてさ、これから寝なきゃいけないんだよ。
え？
だからなんか 2日か3日ぐらいこうデータを取らなきゃいけないんだよね。
うん、
うん、そう。
何が分かるのそれで。
いびき、どんないびきしてるかとか。
はあ、うん、いびきにも種類があるんだね。
なんかあるんじゃないの。あ、やだやだ。
2、3年前にさ、
うん、
すっごい疲れてる、ストレスが多い時期があって、
はい、
その時自分でいびきで目を覚めたことあったな。
あ、ほ
ん
と、
うん、
自分のいびきが聞こえたんだ。
そう、
へ
え。あ、今俺自分のいびきで目を覚めたと思ったことがある。
うん、
だから疲れちゃっていびきしてるみたい。
うん、なんかね、俺はその自分のいびきで起きたことはないんだけど、このいびきってさ、なんかこう仰向けで寝てるとさ、こう気道がこう狭まってて起きるみたいな、まあ大体そんなあれらしいんだけど、俺は仰向け寝が大好きなんだよね。
うん、でも結構多いよね、仰向けの人は。
そうで、仰向けで寝てて、その気道がこう押しつぶされて、呼吸がしづらくなって、一回その胃液が出たことあるんだよね。ぐっすりぐっすり寝てたらさ、急にこう口が苦くなるからさ、なんて攻撃かと思うじゃん。
新手のスタンド使い
かみたいな。怖くて。だって寝てたら口苦くなったら、それは毒殺かって思うでしょ。
意味わかんないよね。
意味わかんなくて。あ、俺のいびきもここまで来たのかって、その時は思った。うん、そっからちょっと仰向けやめて、その、なんか横にで寝るようにしたりとか、いろいろ工夫してるけど。
あ、ね、寝方をね。
そう。横だったらそんなこう軌道が押しつぶされないらしくて。
ヒダヒダがこう呼吸によってこうブルブルとなってさ、
うん、
あと音が鳴るっていうじゃん。
はあ、
ビッグカメラに行くとさ、
うん、
寝る前にさ、あのちょっと柔らかめのストローみたいなの鼻に差し込んでいびきしないやつが売ってるよ。
あ、マジで。しないやつが。
その商品の理屈としては、あのストロー、柔らかいストローを入れると、
うん、
もう鼻の奥までこう入って息はできるけど、もうひだひだは震えないからいびきしませんっていう
ことらしい。そうなんだ。
うん、でも気をつけないとね、飲み込んじゃったりしたら。
ああ、そうだね。
ちょっと取れないようにしないと。
うん、横で寝てるおじさんがケロンケロン言い出したら怖いだろうね。本当に本当に家出ら家出ちゃうかもしれないから、やだ。もういい加減にしないといけない。うん、でもやっぱり痩せなきゃいかんのか、やだな。
単純に疲れてるだけってあると思うけどね。
そうかな。分か
んない。何かがストレスだったりするんじゃないの。
ストレスないんだけどね今。
そ
っ
か。
うん、まあ、強いて言えばあれだな、あの、なんか、ほら、鮫島さんの衝撃の告白の後で、誰もこう、つぶやいてない、ふーちゃんが転職活動しているっていうね。あれでさ、ポートフォリオまとめてんだけど、もう、なんか、ろくないねえなっていうので。
あらまあ。
ストレスになってるとも言える。う
ん、そっか。
はい、まあ、腕は立つんでお金いっぱいくださいっていう感じなんですけど、
うん、ね、
どうなんですかね。
もうちょっとタイミング早かったらさ、再デザイネーションとか入れたり。
そうなの。
再デザイネーションってイラストレーター囲い込む会社じゃん。
はい、
市場からイラストレ腕のいいイラストレーターを全部囲い込んで、俺たちの会社以外のカードのクオリティ落としてやるぞっていう回答。
すごい。どんな桃鉄やってんの、再デザイネーションは。桃鉄でしょ、それ。なんか。
本当にね。
うん。
そんなんだからさ。
うん。もう終わっちゃったんかね。
いや、どうなんでしょう。 でもその会社はまだあるでしょ、
うん、
でファミ通とかに載ってたじゃん、そういう感じの求人してたじゃん。
あったあったあったあった、うん、
あ
そん時はね、あんま転職のこと考えてなかったから、あんまり気にしてなかったんだけど、でも再デザイネーションってあれでしょ、あのグラブルだっけ。
そう
だよな、しんどいな、あの感じの絵を量産する感じ。
うん、じゃあやめた方がいいよ。しんどいと思う。しんどいと思う、駅から遠いし。
あ、遠いの、
うん、遠いんだよ、渋谷なんだけど、すげえ遠いと思うよ、あれ。雨の日とか大変だよ、高速道路という結構長く歩くし、
うん、
うん、大変だと思うな。
でもまあお金次第だよな、お金良ければ行きたいな。
あとほら、転職するんだったらこの希望する会社のあの口コミが載ってるやつ見たらいいと思うよ。
そうか、
ボーカーズ、
ボーカーズ、
VORKERS.com
っていうのかな。 VOR 何
KER
KER ボーカーズあった、社員による会社評価口コミ、
うん
うん、
俺これさ、あの1ヶ月1000円なのね、
うん、
で下手な雑誌読むより面白いから1ヶ月だけ今やってんの、
うん、
まあ、カプコンとか見てみ、超面白い外食理由とか。
そうか、
うん、
どんなのあった
の。あ、もうなんか計画性のないバカな大人ばっかりでとかいろんなジャンルの口コミがあって、
うん、
組織体制とか入社理由とギャップとか女性の働きやすさ、給与、年収、経営者への提言、退職検討理由とかね、
うん、
あるの、
うん、
退職検討理由、カプコン、とにかく論理的な計画が立てられず、立てた計画を守ろうとする意思がないとかさ、
うん、
あ、変わってないんだなっていうのが、
そうですね、
あるじゃん、
はい、変わってないんだな。
これ2018年に書き込まれたんだよ、これを、うん、退職理由、
うん、
変わってないよね。
そうだね、そうかそうか。
納期とクオリティのバランスを取ること、人員を必要以上に酷使しないことなどなど、最低限守るべき点を守ることができていないラインが存在していた、
はい、
だってそういうのがね、いっぱい書いてある。カプコン点低いよ。
あ、でも一応そういうラインがあったっていうところなんだね、全部が全部っていう。
まあもちろんその人の目線でしか語れないからね。
まあそうね、うん、本当な、会社ガチャでもある、転職ってさ会社ガチャでもあるけど、 LINE そのな、どの配属ガチャでもあるしな、
うん、ちなみにランキング1位は Google で、
うん、
点数は 4.76、
はい、
すごくない？
すごい。
カプコンほぼ2なのに。
うん。
1.2 個でもないか。3.04 ね。
うん。
なのに、Google 4.76 だよ。
そっか。
すごいね。有給消化率 80%。
わ
ー、すげ
え。いいな
ぁ。いいなぁ。給与。何これ、2100万だって。
うわ、
はあ、中途入社、 Google 合同会社、年収2100万、
うん、
基本給月100万円、賞与年600万だって、意味わかんないよね。
すげ
ー、え、賞与600万、は
あ、あって感じ
だ。
でってってってってってってってってれれってってってれれ、
才能のために才能引き出してもらったはずなのにってなるよね。
いや、お 恐ろしいな。
Google の基本給は100万円ですよ。
うわ
あ
わわわわわわわ。
3ヶ月足してもやっと追いつく
ぐーぐ
うわもっとすごい人いるよ。145万2000、年収2800万とか。
うわーすごいな。
なんなの。えっ、こんなのしかいないんだけど。っていうのはたくさんわかる、うん、すごくないこの。
すごいね。
1ヶ月超楽しめる。
1ヶ月超楽しめる。あ、でもこれ ログインとかしないと見れないんだ
ね。あ、そうだよ、うん、あの Google のアカウントか Facebook か、
うん、
って感じ。
そっか、
簡単にやろうと思ったら。
あ、本当だ、 Facebook ログインでできるね。
うん、あ、JALCO は存在しない。
JALCO 懐かしいな。なんで検索しようと思ったんだ。
ケムコもない。
基本やっぱあれなんじゃない、やっぱ辞めた会社だからさ、
うん、
ダメなところみたいなのがやっぱ出やすいんじゃないの。
うーん、で現職の人のコメントもあるからね。
そうか、
うん、すごいこれ、
うん、なるほどね。ちょっとこれはあれだな、なんかちゃんと見とかないとな。
IBM、Salesforce.com、ユーザーベース、プロクター&ギャンブルジャパン、P&G、
うん、
メイン&カンパニー、マッキンゼ、三井不動産。すごいね、みんな。すごい、伊藤忠だって、伊藤忠商事、15位。うん、はあ、19位、ゴールドマン・サックスだって、すごいやつね、きっとね。六本木とか
で
住んでるやつでしょ。
そうだね。すごい、すごいけど、全く俺の人生に関係ない会社が、
ゲーム業界ではここのね、ランキングないね。
うん。すげえな。
どうですか。
話強引につなげていい？
うん。
あの、今度、島耕作が騎士団長になるんだけど。
そう
あのできる男といえばね、日本のできる男といえば島耕作なんですけども、
うん、
ね、そういうお金持ち会社とかでね、いっぱい活躍してた島耕作先生がですね、とうとう騎士団長になるんですよ。いわゆるさ、
うん、
あれじゃない、ナロー系ってやつ、その、
うん、
転生系っていうやつにとうとう島耕作がというので、
ちょっと流行りに乗っかってきたか。
そうですね。
ひろがね剣士が描くの？
いや、なんかね、作画原あの何、脚本は別な人っぽいですよ。
マジか。
うん。
まあしょうがないよね。
まあね、さすがにひろがね剣士が。
欲しいけどね。適度にずれた
感じ。いや、そこで、やっぱね、わかんないことは書かないですから。それが一番こう賢いやり方ではありますからね。
まあね。
しかし、すごいね。去年からね、島耕作の、貸し出しっていうかさ、貸し出しっていうか、作画は広金剣士がやってたから貸し出しじゃないんだけど、名探偵島耕作とかやってたんで。
あ、そうなんだ。
うん。島耕作の事件簿か。うん。
すげえよ、それ、結構。
そう。なんか、島耕作が、何、余計なお礼をしてしまった女が死んでいたと。
うん。
ベッドで。で、まあ、真っ先に疑われるのが島耕じゃん。
うん。
うん、で、それをこう真犯人を探すっていうやつが、一貫完結でやったりとかね。あの人、金田一はじめの事件簿とか。
うん、
の人、神の雫とか、うん、あの人が原作書いて、作画は広金剣士っていうやつだったりとかしましたけど
ね。はいはいはいはい、すごいね。
うん、
一流じゃん。
そうですね。っていうのも、もう島耕作はね、上がりなんですよ、完璧に。
うん、
もう今会長じゃない。
うん、
で海峡島耕作がね全然跳ねなくて、
うん、
あの広金健志自身もさあのなんかもうぶっちゃけちゃったんだけど、あの会長職って調べてみたら本当に何もやってないと。まあそうだよなって感じで、全然なんかて何救済したりちょっとやったりを繰り返すぐらいでさ、全く身が入ってないんだよね。
おやおや。
まあだったら転生だろうってことでしょ。で、あのこれはもうちょっとね、あの島子ファンのみに通じる話なんでね、ちょっと鮫島さんには申し訳ないんですけど、
うん、
あの課長島耕作の頃にね、同僚で島子のことを愛していた柏村ってやつがいるんですけど、
あ、メガネの人だ。
そう、メガネの、まあ島子と言ったら柏村なんですけども、うん、柏村はね、あのフィリピンのゲリラに射殺されて死んでしまうんですよね。で柏村はさ、その島子のことを大学の頃から愛していたんだけども、このゲイである自分を隠してね、こう、
うん、
結婚してこう子供を産んだりして普通のことをやっているんだけども、
うん、
あの初芝で島子とさ同じチームになった時に思いが溢れてしまったんだね、
うん、
お前のこと愛していたってでも島子はいや無理っていう。まあね、そういうことがあって、でも柏村は島子のことを諦めきれずに、あの島子のことをものすごいバックアップするわけよ。ぶっちゃけ島子より優秀なんだよこいつは。大体のことはあの柏村なんとかできるかみたいなことに任せろっていうことで根回ししてなんかやっといたっつって、なんかすげえ取引を成立させたりとかするのは大体柏村だったから。
すげえじゃん、
すごいんだよ、すごい。でもでもお前は俺をに振り向いてくれない、すまん、うわーって泣くっていう、この流れが楽しすぎて、あの課長島耕作はすごく面白いんですけど、この流れが 2,3 回ありますからね。あの酒場でね、あの件やっといたぞ、ありがとう柏村、でも俺のお前への気持ちは年々ね大きくなっていくか、お前は俺のことみたいなことを言うと気まずくなった島子がすまん柏村って言ってうわーって泣くっていうこのめんどくさい感じとかも島子ファンにはキュンキュン来てたんですけども、ごめんなさいね、前置き長くなっちゃって。まあ、転生ってことはやっぱ柏村出てくるはずですから、これ楽しみですよ。ゼロサムって多分 BL 系とかやってると思うんで、多分島子と柏村の BL が見れるんじゃないかと。
ついに
見れる、見たいよ。だって転生した先でもさ思いが届かないとかちょっと辛すぎじゃん。
転生でも幸せになってほしいよね。
そうだよね、ちょっと一月二月あってほしいよね。
うん、
うん、そうですね。まあそれがちょっとね今週ちょこうでかいニュースだなと思いましたね。
ああ、すげえな。
はい、
どうなってしまうんや
柏村柏村が出るっていう前提で言ってますけど、俺今のところは願望だけですね。
まあね、
はい、
うん、でも出してくれるといいね。
そうですね。さあ、あとは何かありましたかね。鮫島さん、何か映画とか見ました？
映画ね、
うん、はい、
はい、見たかな。
おお、
うん、
どうでした？
なんかドラコのとその息子の方が状況的に結構しんどい立場だったから、
うん、
見てても正直なところをこうアドニス応援する感じにならない
ドラコ勝てって息子勝てになった、
うん、そう で、あとアドニスの奥さんがマジでうざいから、
うん、
やっぱり女は女なんだな。ロッキーとのトレーニングをするためにはフィラデルフィアに住んでなきゃいけないんだけど、
うん、
女の方が歌手として活躍したいからね、チャンピオン分かるでしょっつってロサンゼルスに引っ越すことになっちゃうの。
うん、
それからも調子悪くてアドニス
別居ってわけにいかないの。
うん、
そっか。
そうなんだよ。で、結局さ、あの音楽活動もさ、具体的に何やるかっていうと、あのアドニス対さ、あのドラマの息子の試合のあの入場のシーンでさ、
うん、
曲歌うっていうよくわかんない演出をしてさ、
はいはい、
なんか俺この女優前からそんなに好きじゃなかったけどもっと好きじゃなくなっちゃったと思った
役柄とこう現実の区別がつかないみたいな話ですけど、
そう、あの女優さんね、マイティーソーにも出てくるんだけど、
うん、
なんか妙に出番多いんだよね、
うん、
だからちょっと嫌だなと思って。
そっかクリード2見た結果その女優さんが嫌いになるという
なった、
泣けるとかどうだったんですか。
泣けるかどうか、
うん、
やっぱりロッキーシリーズで何が見たいってアイオブザタイガーだったり、
うん、
そういう定番のこう音楽とトレーニングのモンタージュじゃん。
はい、はい、モンタージュ
ないんだそれが
モンタージュなかったの。
いや、トレーニングシーンはあるんだけどみんなが聴きたい曲は一個も流れなかった。
うん、
なんかラップみたいなのばっかりで、
はいはいはい、
うーんって思ってさ。
そっか、
うん、いやーどうなんだろうな、うん、あれもうちょっとなんかあったんじゃねえなと思って
そうですか。いや、俺今年まだ映画一作も見てない。
あ、本当に？
うん、驚いちゃった。
今年なんだろうね、正月この季節で見どころがあるとすれば、
去年あれだわ、去年来る見て以来見てないんだ
な。あ、来る見たかったな。どうだった？
楽しかったよ。
本当？
楽しかったっていうかさ、あの俺はさ、あの彼女ちゃんと見に来たかったんですよ。いや、もう怖いの嫌だって言うから。でもほら、なんか前評判としてさ、あのオカルトシンゴジラみたいな言い方されてたでしょ。だけどやっぱ怖いのが嫌だということで一人で見に行ったんだけど、一人で見に行って正解だった。
あ、そう、なぜ？
怖いっていうかね、嫌なシーンがいっぱいあって、あの本当ね、あの妻夫木くんはね、本当日本を代表するあの本当嫌な感じの若い男役者になったね。もう妻夫木くんはそんな若くないと思うんだけど。
そうだよね。
うん、あのな、妻夫木くんはなんか割といいとこの商社のチャラい人なんですよ。あ、ちょっと待って。あ、すいません。それで、あの、奥さんと見初めて結婚をすると。で、オープニングがさ、あの、すごいクソ田舎のさ、法事から始まるんだよね。で、妻夫木くんはさ、その奥さんを連れてくるわけよ。でも奥さんも不安なわけよ。結構いい家なんだよ。で、すごい、ほら。今ツイッターで炎上しそうな感じの家なんだ。なんか
何それ、
あの法事ですげえ親父たちがもう酒でベロンベロンになってんのに、あの何料理のさ、あの手配とかさ、そういうのでさ、あの奥様方がさ、もうバタバタバタバタしてる感じ。
はいはい、
うん、あ、忙しい忙しいって感じ。
ね、
そうそうそうそうそうそうそう、なんかすげえ、あの、ツイッターで炎上しそうな感じの報じなわけよ。
はい。
で、 さ、あの酔っ払った親父がさ、いい子うめえよって尻なでてきたりとかさ、もう辛い、もうその時点で辛いじゃん。
うん、辛い。
で、案の定馴染めないの、奥さんが。でさ、私なんか手伝いましょうかって言うけど、ああ、いい、邪魔だから、座っててとか、ちょっとピリッとくるんだよ。言葉の端々が。うん、で、家族麻雀とかして、するんだけどさ、結局な、入れなくてさ、いつものメンツで家族麻雀やってて、あんたの、姉らしき人がさ、あんたの、ね、お嫁さん、ちょっと暗いわね、なんて言うわけ。しんどいでしょ。でさ、庭にいてさ、庭で見たらさ、なんかそう、奥さんがタバコ吸ってんだよね。スモーカーだったんですよね。
ああ、そうだったんだね。
そうそうそう。で、すっごいブルーになってんだけどさ、そこをこう、妻夫木くんがさ、こう、優しくこう、抱きしめてさ、ね、心配するな、ね、俺が守ってやるって感じで。抱き寄せてキスしたところで、バタフライって
流れて、
そう、流れて、披露宴っていうね、ものすごい省略の仕方。
あ、
もう地獄の曲に聞こえたから。
すげえ演出。
すげえ。で、さあ、披露宴もさ、もうそれだけこう、顔が良くてさ、ね、ムードメーカーでさ、こうブイブイ言わしてる、しかもマンション買ってるわけですよ、あの若さで、
うん、
ね、だからさ、もうチンチン無双なわけですよ。
ああ、そっか、金あるから、
うん、そうそうそうそう、もうさ、会社中の女とやってるわけですよ。
ああ、
だからさ、何、披露宴に来たさ、その何、チンチンチンチン、セックスフレンド的な、いや、マジだった人もいたりとかさ、そういう人たちがさ、あれ結構地味な子だねみたいなさ、ああいう子だったのだみたいな、とかものすごい暗い顔した女とかがいる地獄のこう披露宴って感じで、でこう、何、その妻夫木くんのこう周りにいるさ、何、スネオ的なさ、なんか、こう、なんと、やめてください、じゃ先輩みたいな感じの、こう、お調子者みたいなやつがさ、常にいじられてて、で、そのいじり方がね、すっごい幼稚でさ、おいおい、何やってんだよ、お前は。すいません、先輩みたいな感じのさ、もう見てらんない感じとかね、本当にね、前半見どころいっぱいだったけど、
地獄だな。
地獄。もうだって、もうだって絶対デートムービーじゃないし。
つら
ー。クリスマス映画だったのに。うん、そう。いやー、すごかったよ。前評判通り、あれでしたけどね。柴田理恵さんは本当にかっこよかったし。
あー、本当に。
うん。多分伊集院光とラジオとのバーターで出たのかな、伊集院さんはって感じの、スーパーの店員役の伊集院さんは、とても、
またスーパーの店員役
は本当にひどい、嫌な感じのスーパーの店員を、ね、熱演されててね、
ああ、
よかったです。ね、それでさ、それでね、その妻夫木くんと、その奥さんと妻夫木くんの大学の頃の、その、何、考古学じゃないや、なんか、その、何、風俗学みたいなのを専攻してる、その、友達ってのがさ、3人いるんだけどさ、この関係がさ、もう後々、こう、ドロドロしていくわけよ。うん。なんか妻夫木くんがさ、まあそんなクソ野郎だから、まあ呪われて死ぬんですけど、しかもこう胴体真っ二つになって、
もうすごいね、
腰から下が真っ二つになって死ぬんですけど、でもその現場になってるこうマンションもさ、買っちゃった からさ、そこにずっと住んでるっていうこの。ねえ、そういうところとかね。で、その何、あの妻夫木くんが死んだ後ね、あ、死んだ後っていうか死ぬ前からね、ちょいちょいこうその何、大学時代の親友とね浮気をし始めるんですよ、奥さんが。
妻夫木が、
え、違う違う違う、妻夫木が、奥さんとその妻夫木の親友のさ、風俗学の人がさ、あのその妻夫木に愛想つかしてさ、徐々に浮気してたりとかするんですよ。これ見れます、一緒に。
ちょっと大変かな。
大変でしょ、本当に一人で見てよかったっていう。全体的に本当に楽しい映画だったんだけど、なんか興行的にはもう大惨敗だったっぽいね。超力入れてたみたいだけど、
まあ、キャストも結構揃ってますよね。
そうね、松たか子、妻夫木くん、岡田くん、あともろもろいっぱいね、柴田理恵さんの熱演で。で最近さ、その分析が出たんだけどさ、そのやっぱタイトルが一番の敗因だったと。来るっていうのはさ、やっぱその検索でノイズが出、ノイズしかないぐらいのレベルじゃない。
来るだとちょっとね、オリジナリティっていうか、こう固有性がないっていうか、
うん、だからそのツイッターで来るって検索してもさ、飲み会来るの来ないのとかも来ちゃうわけじゃない。入っちゃう、
はい、入っちゃうね、
入っちゃうでしょ。もともと原作がさ、ボギワンが来るだったのに、なんで来るにしちゃったんだっていう。
やっぱりかっこいいと思ったんじゃん。
多分そうだと思うよ。
あとほらホラー映画あるじゃん、
うん、
きっと来る、きっと来るみたいなやつ、
はいはいはい、
あれとかもちょっとイメージしてたんじゃない。
なんかもしんないけどね、うん、まあね、そんなわけにも、来るって検索したらその映画が全部出るだなんてミラクルになるわけもなくさ、うん、ね、結局ほら今さ、ツイートのバズりとかがさ、すごいこう、
そうだよね、
あの
映画なんか特にね、生もんだからね、
そう、広報的なところで言うとさ、すごい無視できないじゃん。
いや本当そうだよね。
ねえ、なんかさ、あのちょっとこう信用できる人がさ、あの結構ニセコ良かったよとか言うだけでさ、あ、ちょっとじゃあニセコ行ってみようかなとか言う気になるじゃん。
そう、きっかけは本当あるよね。
うん。
なるなる。
そう。で今回さ、来る行ったのもさ、まあ、そういった評価を見たから俺言ったんだけどさ、
はいはい、
まあそれがね、ノイズで隠れちゃうっていうのは本当に痛いよね。
ね、
うん。
探せないし、他の本題だったら見る可能性になった人たち届かないもんね。
届かなかったのは本当にもう残念だったね、うん、って感じ。本当にね、妻夫木くんがもう助演大優勝でしたね。途中で死んじゃうからね、助演なんですけど、うん、
主演は誰なの？
主演はあの岡田くんだよ。岡田、岡田純一。
ああ、V6 か。
そうです。はい。でも全然美味しくない役だったよ。うん、ね。
そう
なの。うん。だってもう妻夫木くんしか思い出せないからね。もう熱演すぎて、わ、こいつ早く死なねえかなっていう。ワクワクで、うん、
そうなんだ。
そう、もうね、妻夫木
くんだね、
ムカつくんだよ、妻夫木くんのね、あの育児放棄っぷりがね、よかったよ、ね、うん、
いいね、クソ面だね、
クソ面、ほんマジクソ面だから、あの何、ブログをね、すごい熱心に更新するのよ。
あ、そう、
一人娘がね、あの、うん、かわいいね、もう僕もね、もうイクメンとして頑張るよーなんつってさ、ブログの更新しかしないんだよ。全部お母さん、奥さんに任せっきりでさ、 でさ、イクメンのお父さんのね、オフ会とか行っちゃってんだよね。
く
ぅくぅしみるねって感じで。鮫島さん見たらもっとしみるだろうなっていう。
しみる。
イクメンのさ、その、何、オフ会ではさ、妻夫木君はちょっとしたカリスマになってて。いやー本当に前の何ブログのエントリー染みましたわみたいなこと言われてんだ。いやいやいやいやって、僕もねえみんなと一緒ですよって、もう試行錯誤でみたいなだからこそこういうなんかオフ会もやってね、情報共有してるたりするわけじゃないですかみたいな。そうですよね、そういう謙虚さがないとやっぱイクメンはできませんよねなんて言って何もしてないのいやークソメンクソメン、
死んでスッキリするじゃん。
そう、本当にね、死んでスッキリするしね、まあ、その後奥さんも死ぬんだけどね、もうこのシーンもねスッキリした。
奥さん誰？
奥さんはあの人、黒木春だっけ。
ああ、はいはいはいはいはい、うん、
黒木花って書いて春の人。
あ、そうなんだね。
そうだよね、この人この人。
ちょっと雪村の大河ドラマ出てたよね。
でしたでした。この人も熱演だったね、濡れ場もあったし、
なんか演技派っぽいもんね、あの人ね。
そうだね、演技派でしたよ。
うん、
これもね、この黒木春さんが演じる奥さんがね、あんまり奥さんの方の家柄は良くなくて、っていうのがね結構染みてね。そう、一生懸命ね、いい感じのこうお料理とか作るんだけどね、こう何、一番こうこの奥さんのこう貧乏な家だった頃、貧乏な家柄のさ、その頃の思い出のこう料理が焼きそばだったりするわけよね。本当にこの監督はね、底意地悪いなと思って、あの美味しい焼きそばをね、こう、何、貧乏の代名詞的な、こう、使い方をするんだよね。ダメですかって、焼きそばって感じ。
焼きそばは何にも悪くないじゃん。じゃない。
そうなんですけどね。まあヘビースモーカーだったりとかするところもちょっとね、そういう演出の一つなんだろうね。
演出ね、タバコ吸いがちだよね、うん、貧乏人は、うん、
そうそうそうそう、もうタバコに関してはさ、あれだね、なんかそういうこう立ち位置になったんだね。
ね、
そのちょっと柄が悪いっていうかさ、こうい
や、タバコ吸いやつ信用しちゃダメだよ
お前吸ってなかったっけ。
吸ってた吸ってた、うん、30ぐらいまで吸ってた。
そっか、
うん、まあ俺いきなりぴったりやめるっていうのしなかったから、
うん、
やめようと思ってちょっとずつ減らしてって、そして今は吸ってないんだけど、
はい、よくやめられたもんだね。
うん、なんか絶対急にやめたらやめられないと思ったから、
うん、
それでかな。そっか、ちょっとずつだね。でさ、タバコさって思ったんだけど、今アイコスとか吸ってる人いるじゃない。
いる、
電子タバコとかさ、
はい、うん、
タバコってさ、こうあんまり大っぴらには言わないけどさ、吸ってる時のこうイメージってこうなんか、あ、次元みたいに近づいてるなと思いながら吸うわけよ。
はいはい、
次元だなって、
うん、
ね、
うん、
そういう気持ちで吸ってたりする場面もあるわけじゃん、
うん、
でもアイコスだったらもう次元でも何でもないじゃんそれだったらもう吸わんでいいしってなんないのか
アイコスかっこよくないもんね。
かっこよくないよね、うん、アイコス、いや、で試験を吸うのもなんかドラマ的な演出っぽくて好きなんだけど、美味しくないけど、うん、
はいはいはい、
すごい臭いから。
うん、
でもアイコスはさ、それもないわけ。
うん、
アイコスはもうね、全部ダサいの。
うん、
ね、なんで するんだろう、そこまでして。ちょっとわかんないな。
そうね。アイコス吸うぐらいだったらやめたらいいのってことだよね。
そうだよね。うん。煙出るからいいんじゃん。いや、怒って。
ねえ。
ねえ。この煙の何が紫なのって思いながら。うん、いや、煙を表現するときにこう、ね、紫って色を使うじゃない。
はい。
文章の中だとね。
うん。
どこにも紫の要素名は灰色だわって思いながら、
うん、そうですね、まあそんなですね、本当にあのこう映画見たりとかゲームしたりとかそういうことを全くしてなくて大丈夫かなって感じですね。ふーちゃんは
スイッチ持ってるんだっけ。
持ってるけど結局ねゼルダ止まっちゃったな。
うん、デルタか。まあ、同居人エルってやりづらいよな。あれ、がっつりやりたいもんな。
そうなんだよ。これさ、何いるからやりづらくて、とかさ、なんか気を使ってるっていうよりかさ、なんか、お話ししてる方が楽しいんで。
いや、わかるわかる。うん。それね。
ね。確かになんか、なんか一人で、一人暮らしだった時にハイラルのその大地をさ駆けずり回るのはそれは楽しかろうてって思うけど、うん、もう今同居してるからさそっちが楽しくてウェイト乗らないんだよね。
うん、
うん、
まあリアルが充実してるもんね。
そうね、
うん、
リア充爆発しろってやつだよねきっとね。これ
リア充だからね。
はい、
俺もリアルは充実してるんだよ。
分かった分かった分かった分かった。
言っとくけど。
見くびるなよみたいな言い方で。
俺なんかネットフリックスで映画見たりしてんだから。
そうね。うん、
あ、マッツ・ミケルセンのネットフリックスなんかすごい面白かった。
あ、そうだろ、
うん。カナダの映画でね、マッツ・ミケルセンが、引退した。引退まで2週間の人殺しで、でその年金がものすごい高いんだよ彼は。
ほう。
でその人殺し組織の若さ2代目のボスが資金繰りが立ち行かないからマッツ・ミケルセン殺して年金がめようぜっていうのを若手の人殺しチームたちに命じて殺させるとするの、
うん、はいはいはい。
もうこいつは引退間近の年寄りだし余裕余裕ってみんな思ってるの。
うん、
まあそうじゃないんだけど。
舐めてたやつが超強かった系ね。
そうそうそう。それをマッツがやるのよ。
はい、
マッツが主役、
うん、
でマッツ・ミケルセンをとにかくかっこよく映したい映画っていうのは本当に伝わってくるのね。
うん、
でマッツが殺す、マッツがはめる、はめるっていうのはファックするって意味なんだけど、
はい、
でマッツが拷問を受けるの、
うん、
マッツをもう撮りたくてしょうがないっていう感じなのよ、
うん、
で拷問を受けた後にマッツ・ミケルセン眼帯するからね、
うん、
超かっこいいよ。
そう。
なんかレキッドスレッグみたいな、
うん、そうか、そういうこうマッツ・ミケルセンアイドル映画的な
だと思うよ。あの人ももう50半ばだけど。
そうだね、うん、
タイトルはね今探してるんだけど、
うん、
どれかな。ネットフリックスのやつはね探しにくいんだよね、
うん、
ポーラーだ、ポーラー、狙われた暗殺者。
うん、
アメリカ、ドイツ合作ってなってるけど、ネットフリックスにはカナダって書いてあったな。うん、これはネットフリックスで見れます。
うん、
なんでこれは見てほしいな。
なるほど、
うん、で、マッツ・ミケルセンが引退して北国のこうログハウスに住むのね。
うん、
そのすぐ隣、すぐっていうか隣に住んでる女の人がいるんだけど、
うん、
その女の人 と仲良くなろうとして、松見清さんが暗殺者ならではのズレな行動をするっていうアサシンギャグも見れる
ほう、
うん、すごいいいプレゼントをするんだっつって、
うん、
ほらって開けたらなんかオートマの銃が入ってるとか
ほうほうほう、
なんかねズレてるの
いいね
いいよこれいっぱい人死ぬし、
うん、じゃあちょっと一つおすすめですね
おすすめですねほら
はい、
ほら狙われた暗殺者、うん、
なるほど
評価も高いですよ、うん、レビューしてる人のほとんどが4点以上つけている、うん、そんな感じですね
いいですねやっぱネットフリックスは鮫島さんを癒してますね
ネットフリックスと今俺結婚してるからね
いつの間にか再婚するな
でもアマゾンプライムもな
うん、うん、そうですね
いいんだわ
いやまあそんなんですかね
ね
はいまあじゃあどんどんあれですね今回は2週開かなかったですよね先週やりましたもんね
いや先週撮ってないですよ
あれ撮ってなかったっけ
開いてますよ
開いてるか
開いてると思うけど違うか
もうなんか時間がもう分かんない
開いてないのか
開いてないよ
分かんない分かんない、うん、分かんないです
分かんないもう1週前にアップしたのか2週前にアップしたのかもう忘れてますから
2週間経ってると思ってた
いや開いてないと思うけど
開いてないか
開いてないよ
そうだね、
うん、
オッケーオッケー
はいということでね大丈夫です鮫島さん元気ですってことが、ね、皆さんに伝わったかなと思いますんで、
うん、そうですね。
ね、これからも Amazon プロダクツをよろしくお願いします。
お願いします。
あんまり心配しないようにってとこですね。
でも構ってほしいんで。
構って、こいつ構ってほしいためになんか結婚して離婚するんじゃないか。俺離婚したらほら構ってくれるってことを分かったから。
それは病気だわ。
だからそういうこう階段あるじゃんなんか、うん。息子を殺したみたいなやつ。
サイコパス進化みたいなやつ
だったらやだな
ぁ俺らないけどね
あ大丈夫大丈夫鮫島さんね再婚も早いような気がしますなん
かまた結婚するの
?1 回目もそんな感じだったじゃん
そうなんだよなそうまだその頃はセックスに未練があったから
はいセックスに明けつけすぎるわ
理由が子供が欲しかったからね、
はいはいはい、
もうちょっとまともな言い方しろ
そうそうそうそうそういう最初にそういう言い方をしろよ、うん、
ちょっと受けはねあったんでは
いはいまあねまあまあ なるようになるでしょうねということで今回この辺でお願いします
はい、
はい、
じゃあ最後のお知らせ
はい、
Twitter では「ハッシュタグアマプロ」で皆様からのお便りをお待ち
はい、
そういうツイートをしてくださいそうすると番組で読み上げます
よろしくお願いします
よろしくお願いしますじゃあそういうことで今回も終わります鮫島でした
ゆかでした
ファイナラッピー
ファイナラッピースタンドねあんたがみんな払うね公正が納税の強制公正な道路建てペアだぜ保護をしてやるぜ行政が納税を強制原発片付けしてやるぜ
世間を幸せにする達成感社会の一部としての充実感納税をしなきゃ社会はない社会がなければ